まず一つ教諭の皆様に了解を得ねばならないことがあります。私は牧会を始めてから30年間説教の原稿をすべて覚えてから行いました。それで私にとっては覚えて説教するよりも説教文を読みながら説教する方がはるかに難しいものでした。ところが年も改まり、一切年を取ってみますと、今や覚えて説教する体力が後押ししてくれず、今日から説教文を読もうと思います。生涯で初めて読みますので、当分の間私も不自然で、私をご覧になられる皆様も相当に不自然なものと考えます。ご了解お願い申し上げます。新年になり、私たちが初めて接する使徒言行録の19章はこのように幕を開きます。アポロがコリントにいた時のことである。パウロは内陸の地方を通ってエフェソに下ってきて、何人かの弟子に出会い、エフェソにいたアポロはコリントに行き、コリントでエフェソを経て、自分の牧会の本拠地のシリアのアンティオキアに帰還していた。パウロは自分の約束通りにエフェソを再び訪れてきました。この短い内容の中で、私たちは人間の想像を超える主の神秘的な摂理と、ただ主にだけ献身するパウロの心の中心を同時に読み取れます。前回確認しましたように、ヨハネの洗礼だけ知っていたアレキサンドリア出身のアポロはエフェソで、パウロがそこに残しておいたプリスキラとアキラ夫婦に会い、完全な福音を伝授されました。その後アポロはコリントに渡って行き、1年6ヶ月の間コリントで福音を伝えてから、シリアのアンティオキアに帰還したパウロの空白を自分も知らないうちに埋めていました。その陰でエフェソを再び訪ねたパウロは、使徒言行録20章31節の証のように、ローマ帝国の四大都市のエフェソで3年もとどまりながら、福音をより深く、そしてより広く伝えることができました。それまでパウロとアポロはお互いに対面したことはありませんでした。パウロがアポロに、これから私は3年間エフェソの責任を負うので、私が開拓したコリント教会をあなたが当分の間世話をしてほしいと頼む手紙を書いたこともありませんでした。彼らは各自違う空間と環境、そして状況の中で主のお導きに従って毎日与えられた自分の人生に最善を尽くしただけでした。しかし主の視覚で見ますと、還元しますと、上から見下ろしてみますと、主はエフェソでプリスキラとアキラ夫婦を道具と考え、福音で武装したアポロをパウロが去ったコリントに布陣させ、三次伝道旅行を始めたパウロを、今日のトルコ大陸である当時の小アジア半島のためにエフェソに長期滞在させることで、その時代のためのご自身の摂理を一寸の狂いもなく成就なさいました。新年を迎えたこの1年間にも、私たちの人生の中にはすっと理解できない物事が起こり得ます。私たちの計画が無賛することもあり得ます。しかしそのような私たちの人生を通して、この時代への主の摂理が雲の糸のように緻密に成し遂げられていることを忘れないならば、私たちの状況や予見とは関係なく、環境とも関係なく、今年一年も 主の中で絶対的な意味を持つ信念に編まれていくことでしょう。本文一節によりますと、エフェソを再び訪れたパウロは内陸の地方を通ってエフェソに到着しました。使徒言行録18章23節の証言のように、シリアのアンティオキアで三次伝道旅行を始めたパウロがガラテアやフリギアの地方を次々に巡回しエフェソに着いたのでした。もう少し詳しく申し上げれば、パウロがエフェソに着く前に一時伝道旅行中に福音を伝えた都市のデルベ、リストラ、イコニオン、ピシディアのアンティオキアを二次伝道旅行の時のようにまず訪問したということです。パウロがシリアのアンティオキアで二次三次伝道旅行をはじめ、歩いて北の方に登っていき、東側にあるデルベを訪ねていくにはコース上必ず故郷のタルソスをまず通らねばなりませんでした。しかし二次伝道旅行の時もそうでしたが、パウロの三次伝道旅行を扱っている今日の本文でもパウロが故郷タルソスを通ったという事実には言及されていません。若い時代になんと13年間も故郷に蟄居するほかなかったパウロが、久しぶりに故郷で家族親戚と再会の喜びを分かち合ったという内容はただの一言もありません。そんなことがあったとしても、主の証明を受けたパウロにとってそれは絶対的な意味を持ったものではなかったからです。そうしてみますと、地中海の世界を何回も巡り歩いたパウロでしたが、短い間でも彼の家族に会って幸せを味わったという証言は聖書のどこにも記録されていません。パウロは人々を愛しましたが、地縁と血縁を超越した主の愛で愛しました。彼は主の証明を受けて以降、地縁血縁に縛られることはありませんでした。それで彼は誰にもどこにも縛られることなく、主の中で日ごとに新しくなれ、地縁血縁を飛び越えてこの世を新しくする主の通路として使われることになりました。クリスチャンの私たちもやはり人を愛しますが、私たちの愛は地縁血縁の中に閉じ込められた利己心に過ぎない場合がより多いです。私たちも愛すには愛しますが、私たちの愛が私たち自身も私たちの家族もこの世の中も新しくできない理由がここにあります。地縁血縁の井戸に閉じ込められた愛は必ず腐るものなので、その井戸は悪臭を放つ下水のたまりと変わりはありません。クリスチャンにとって地縁血縁が愛の出発点と過程になり得るとしても、決して終着駅にはなれません。今年1年間、私たちの愛が地縁血縁を超えるときに、私たちは初めて主の愛と生命を四方に送り出す主の完全な通路になることができ、主の中で日ごとに新しくなる信念を享受することができます。本文の一節をもう一度見てみますと、エフェソを再訪したパウロはそこで何人かの弟子に会いました。7節は彼らの人数を12名ぐらいと明かししています。彼らが自らが主を信じる主の弟子と明かしたのでした。もし彼らが二次伝道旅行を締めくくりながら帰路にちょっとエフェソに寄港したパウロから福音を 受け入れたクリスチャンだったとしたら、本文は定冠詞をつけて彼らをその弟子たちと表現したでしょう。本文が彼らを何人かの弟子、ある弟子と呼んだのは、彼らはパウロが初めて会う人々だったからです。彼らに信仰に入った時聖霊を受けましたかというと、彼らはいいえ、聖霊があるかどうか聞いたこともありませんと言った。パウロがそれならどんな洗礼を受けたのですかというと、ヨハネの洗礼ですと言った。パウロが初めて会った彼らが主の弟子だと証ししましたが、パウロの目には聖霊の人々のようには見えませんでした。それでパウロは彼らに信仰に入った時聖霊を受けましたかと尋ねました。あなた方が主を信じるならば、あなた方の中に聖霊が内在していらっしゃるはずですが、なぜあなた方の原稿の中に聖霊の姿が見えないのかという意味でした。パウロの質問に彼らは聖霊の存在を聞いたこともないと答えました。パウロは彼らにそれならばどんな聖霊を受けたのかもう一度尋ね、彼らはヨハネの洗礼と答えました。使徒言行録18章24節25節を調べてみますと申し上げましたように、本文のヨハネはヨルダン川で悔い改めを叫び洗礼を与えていた洗礼ヨハネでした。洗礼ヨハネは人々にイエス様へ立ち返ることを要求する悔い改めの洗礼を説法するにはしましたが、実際に彼自身はイエス様の十字架の苦難と復活を通して成就された福音の完結を見れないままこの世を去りました。彼が殉教した後に彼の弟子たちの中で司法に散っていきイエス様を伝えた人々がいました。しかし彼らが知っているイエス様もイエス様の交渉外の初期に限られたイエス様でした。彼らもやはり洗礼者ヨハネのようにイエス様の十字架の苦難と復活を知りませんでした。それゆえ彼らが伝えたイエス様の福音は福音の一部に過ぎず完全な福音ではありませんでした。冒頭で言及したアポロもそんな人のうちの一人でした。したがって私たちはパウロがエフェソで出会ったヨハネの洗礼を受けた本文の何人かの弟子がプリスキラとアキラ夫婦から完全な福音を伝授される以前のアポロからヨハネの洗礼についてだけ聞いた学んだ人々であることがわかります。3節から6 4節から6節をお読みいたします。そこでパウロは言った、ヨハネは自分の後から来る方、つまりイエスを信じるようにと民に告げて悔い改めの洗礼を授けたのです。人々はこれを聞いて主イエスの名によって洗礼を受けた。パウロが彼らの上に手を置くと洗礼が下り、その人たちは異言を話したり予言をしたりした。パウロは彼らに洗礼者ヨハネが言及した救い主のイエス様について説明してあげ、彼らは主イエスの名によって洗礼を受けました。これは彼らが単純に洗礼という宗教的儀式を経たのではないことを意味します。パウロはローマ書6章で洗礼をイエス様の十字架の死と合わせて昔の人が死に、イエス様の復活と合わせて新しい人によみがえる新しい生命の働きとして定義しました。それゆえヨハネの洗礼だけを知っていた人々が主イエスの名前で洗礼を受けたのは、十字架の死と復活を通じて救いを成就なされたイエス様を自分たちの主として迎え入れたという意味でした。 そしてパウロが洗礼を与えるために彼らの頭に手を置いた瞬間、彼らに洗礼が望まれました。私たちが信じる神様は三位一体の神様です。聖霊様は父なる神様の霊であると同時に御子なる神様の霊でもあります。パウロが彼らの頭に手を置いた瞬間、主の霊が彼らに望まれたのでした。それはパウロの手自体に何か大変な能力があったということを意味してはいません。パウロを通じて主の霊が彼らに望むことで、せいぜいヨハネの洗礼だけを知っているだけで、十字架の死と復活を通じたイエス様の救いについては聞いたこともない彼らに、主の救いが無条件に与えられたということです。彼らが主の救いを得るためにいかなる努力も傾けたこともありませんでしたが、十字架のイエスを、キリストを信じ救いを得る恵みが主の霊を通じて無条件に彼らに与えられたのでした。そうしますと、私たちは今日の本文を前にして、私も果たして聖霊を受けたのかと自問しないわけにはいきません。この質問に対するパウロの答えです。コリント信徒への手紙1:12-3を新翻訳聖書でお読み申し上げます。ここであなた方に言っておきたい、神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また洗礼によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。私たちはイエス様が私たちの主であることを信じ告白するクリスチャンです。しかし考えれば考えるほど、この告白以上に難しい告白はありません。以前申し上げたことがありますが、2000年前といえば神羅の始祖パクヒョク・コセと高句麗の始祖チュモンが殻を破って出てきたという、はるかに遠い昔です。そのはるか昔、地球の反対側で十字架に釘打たれたイエス様を一体私たちの中で誰が 見たでしょうか。そのイエス様が私たちの罪の代価を代わりにお払いになられ、私たちを救うために十字架の生贄となり、お亡くなりになり、死を打ち破り復活なさったという荒唐無稽な話を誰が信じることができるでしょうか。この世には信じなかったり嘲い人の方がはるかにたくさんいます。しかし私たちはこの見ることもできないこの荒唐無稽な話を信じ、イエス様を私たちの主と告白しています。どうしてこんなことが可能でしょうか。私たちの努力や私たちの認知力によるものでしょうか。決してそうではありません。私たちはそのお方を知ることもできませんでしたし、何の努力もしたこともありませんでした。しかし主の霊であらせられる聖霊様が先に私たちに望まれたので、限りなく荒唐に見える十字架のイエス様を私たちの主として信じ告白し、今日もこの席に出てきていらっしゃるのです。注目すべきことは、今日の本文がパウロが何人かの弟子に信仰に入った時聖霊を受けましたかと尋ねることから始めているという事実です。その時までイエス・ヨハネの洗礼だけ知っていた彼らは、主の十字架の死と復活、そしてこの地に再び降臨なされた主の霊について全く知らずにいて、また主の霊が彼らに臨む前だったので、パウロの目には 彼らの原稿の中から主が全く現れて見えませんでした。言い換えれば、主の霊が望み、主を主人と信じ告白する人々の原稿を通じては必ず主が現れて見えねばなりません。主の謙遜さが現れ、主の神々しさが現れ、主の真実さが現れ、主の愛が現れないといけないということです。私たちの原稿を通じて主が現れ見えなくして、どうして私たちが見えない霊である主を主人として使える主の弟子だと言えるでしょうか。一体私たちの人生を通してどうやって主を表すことができるでしょうか。主の霊が先に私たちに望まれ、私たちに知りもしなかった主を信じさせてくださったので、私たちがただじっとしていても私たちの人生を通して主が自然に現れるのでしょうか。決してそのようなことはありません。マタイによる福音書6章33節、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。マタイによる福音書11章29節、私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを負い私に学びなさい。マタイによる福音書22章39節、隣人を自分のように愛しなさい。フィリピの信徒への手紙2章5節、お互いのこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。ペテロの手紙1章15節、召し出してくださった聖なる方に習ってあなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。ペテロの手紙1章5節、だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。ただいま報読いたしました主の御言葉に使われた動詞はすべて命令形です。主は私たちがじっとしていても私たちの人生の中で神の御国と義が具現され、私たちは主を手本として学び、周囲の人を主の愛で愛し、イエス様の心を抱き、すべての行いで聖なる人になり、謙遜を持って生きるようになるとおっしゃったことはありません。主は神の御国とその義をまず求め、主を手本として学び、周囲の人を主の愛で愛し、主の心を抱き、すべての行いで聖なる人になり、謙遜であれと、いちいち一つ一つ命令なさいました。私たちは主の命令を先に守ったので、救われたのではありません。もしそれが救いの法則であるならば、主の命令をしっかりと守れない私たちの中で、救われることができる人はただの一人もいません。それなのに主が私たちにそのように命令なさるのは、私たちのすべての罪と過ちにもかかわらず主の救いの恵みが先立って臨んだので、救われたクリスチャンとして私たちのうちに臨んでいらっしゃる主の能力に頼り、主の命令に従って生きていかねばならない聖なる聖化の義務が私たちに与えられたからです。ですから誰よりも激しく主に敵対しながら、ただ主の恵みで救われたパウロは、それ以降は日ごとに自分を叩いて服従させ、毎日自分を否定しながら主の命令に素直に従い生きていきました。人々の救いが人間の理性と意志を超越し、主が 無条件に与えてくださった恵みの贈り物であるとすれば、救われたクリスチャンの成果は主の恵みに対する人間の理性と意志を尽くした答えであるからです。そしてそのようなクリスチャンによりこの世の中は新しくなります。主がそんな人を通してお働きになられるからであることは言うまでもありません。今日韓国教会が世の中を生かす塩と光の役割を果たすことができず、自助能力さえ喪失したのは、すでに韓国教会から自制の声が湧き上がっているように、安物の恵み、安物の許しと無関係ではありません。今までたくさんの教会が信徒に罪の許しと救いの恵みを一度まといさえすれば、黙っていても聖家の人生が自然と伴うように錯覚させながら、主の命令に自分の理性と意志を尽くして素直に従わせることはしませんでした。それは聖書が言う救いの恵みではありません。聖書が言う救いの恵みは必ず聖家の人生を伴います。救いの恵みは主の霊が自分と共に今いらっしゃることである。聖なる主の霊が身分が低い私たちと共におられる理由は、私たちをしてこの世の中で聖家の人生を生きさせてくださるためです。新年の初めに妻と一緒に療養病院に入院しておられる義母を見舞いました。私を見られた義母が、忙しいのに今日も心を決めてきたねと言いながら喜びました。すると妻が言いました。私たちの言葉は本当に正確でしょ。決心しなければ何もできないですね。本当にそうでありませんか。決心しなければ子供が目に見える両親にも当然せねばならないことをまともにすることはできません。まして決心せずして、どうして目に見えない霊である主の命令に素直に従うことができるでしょうか。今年は私たちの教会の創立10周年を迎える年です。創立10周年といえば、私たちの信仰が狂慢に陥り、聖書から外れて自分だけの惰性に陥るのに十分な期間です。ですから新年0時礼拝の時に申し上げましたように、今年の私たちの教会の標語をヨハネによる福音書14章20節をもとにして、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにと定めました。私たちが何の努力をそそがなかったにもかかわらず、主の霊が私たちにまず先立って望み、救いの恵みを与えてくださっただけではなく、主の霊が続けて私たちのうちにおられ、私たちをして主のうちにいさせてくださいました。私たちが主のこの恵みを本当に信じ告白するならば、私たち皆今から決心し、固く決心し、私たちを導かれる主の命令に私たちの理性と意志を尽くして素直に従いましょう。主の御言葉に頼って、何よりもまず神の国と神の義を求め、主を手本として学び、周囲の人を主の愛で愛し、主の心を抱き、行いのすべての面で聖なるものとなり、謙遜で自分を低くする主の弟子になりましょう。 その時、私たちのうちにおられる主が、私たち自身を日ごとに新しくしてくださるのはもちろんのこと、私たちを通路とみなして、この時代を浄化させてくださるでしょうし、その結果として私たちは毎日新しい日、新しい年を享受することになるでしょう。お祈りいたしましょう。私たちが主を知る前から私たちのうちに臨んでくださり、私たちをして主のうちにいさせてくださることで、永遠の救いの恵みを与えてくださった主、今年1年間私たちの計画が無産したとしても、私たちの人生を通じてこの時代の歴史の中に雲の糸のように緻密に成就されていく主の摂理を見ることのできる霊の目を与えてください。今年1年間、私たちの愛が地縁血縁を超越した主の愛でありますように、今年1年間主の霊に仕えて生きていくクリスチャンらしく、主の命令に私たちの理性と意志を尽くして応えられますように、主の御言葉に頼り、何よりもまず神の国と神の義を求め、主を手本として学び、主の人を、周囲の人を主の愛で愛し、主の心を抱き、すべての行いで聖なるものとなり、自分を低くする主の弟子になることで、私たちを通じて瞬間瞬間ごとに主が現れ見えるようにしてください。そのようにして私たちの人生が、私たちによりこの時代が毎日新しい日、新しい年を享受できますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。